本日与えられています聖書箇所を朗読いたします。新約聖書のルカの福音書第24章13節から35節です。ルカによる福音書第24章13節から35節お読みいたします。ところでちょうどこの日、弟子たちのうちの2人がエルサレムから60スタディオン余り離れたエマオという村に向かっていた。彼らはこれらの出来事すべてについて話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているところにイエスご自身が近づいてきて、彼らと共に歩き始められた。しかし二人の目は遮られていて、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら語り合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔をして立ち止まった。そしてその一人、クレオパという人がイエスに答えた。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか？イエスがどんなことですかと言われると、二人は答えた。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが私たちを驚かせました。彼女たちは朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらず戻ってきました。そして自分たちは御使いたちの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。そこでイエスは彼らに言われた。ああ、愚かな者たち。心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入るはずだったのではありませんか。それからイエスは、モーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた。彼らは目的の村の近くに来たが、イエスはもっと先まで行きそうな様子であった。彼らが、一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻がありますし、日もすでに傾いていますと言って強く勧めたので、イエスは彼らと共に泊まるため中に入られた。そして彼らと食卓に着くと、イエスはパンを取って神を褒めたたえ、裂いて彼らに渡された。すると彼らの目が開かれ、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。二人は話し合った。みちみちお話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。二人は直ちに立ち上がり、エルサレムに戻った。すると11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえってシモンに姿を現されたと話していた。そこで二人も道中で起こったことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かったしを話した。今日はこの箇所から新しい始まり、ニュービギニングと題して、日本止めキリスト教団横浜上沼市教会に担任牧師でおられる千綿千恵先生よりメッセージをいただきます。千綿先生、よろしくお願いします。
おはようございます。のご紹介いただきました、横浜上沼地教会というところに使わされております柴田と申します。今日はお招きにあたり感謝いたします。ご存知のように、キリスト教会には教会暦という、独自のカレンダーがありまして、私たちの教会でも、このアドベントからペントコステの半年間は、その教会歴に沿ったメッセージを聞くようにしております。それからいきますと、今日は復活と第二の手術ということになります。血の憐れみということが語れるところです。教会歴ということで言いますと、有名なのはクリスマスでありますけれども、日本でも全国的なお祭りになっています。イースターは まあ、ディズニーランドは少しやってるようですが、なかなかこう盛り上がらない。クリスマスはまあツリーとかリースとかイルミネーションなど華やかですけれども、まあ、イースターはまあせいぜい卵やウサギで、まあ、その聖書的根拠というのがどうかというのもありますけれども、まあ、やや地味ですし、まあ、そもそもクリスマスというのは幼子の誕生ということですから、そのこと自体はまあ不思議でも何でもない。まあ、最近お子さん生まれた方いらっしゃるそうですけれども、まあ、当然のように人間は生まれてきます。ですから受け入れられやすいのではないかと思うんですが、イースターは死人の復活です。普通は起こらないそういう出来事ですから、まあ、受け入れにくいのかなというふうにも思います。次のスライドをお願いします。まあ、これは特に宣伝ではないんですけど、まあ、一般書店で販売されている吉川公文館というところの世界史の年表であって、まあ、私も高校時代も、まあ、もっと古いやつですけども使っていました。次お願いします。実はここにこのイエス様の、洗礼と、十字架啓示、洗礼がまあ23年なのでちょっと計算合わないですけども、十字架の死が30年、生まれは紀元前頃、まあ、そういうふうにちょっと明記されているところがあります。一応教会ではパワーポイント使わないでよく、今のところ、これがちょっと見にくいですけど、C の4年から30年ということが書いて、ここに洗礼の、年数が書いてあるんですね。で、まあ、つまり最初のクリスマスが紀元前4年であるということが、まあ、こういうところに書かれていて、まあ、もちろん復活は書いてません。復活書きますとまた宗教のことになってしまいますから、当然書いてないんですけれども、十字架、まあ、イエス様の十字架啓示、十字架っていうのはやっぱり人の死ですので、まあ、誕生と同じように受け入れられやすいということで、まあ、ここに紀元30年頃ということが書かれているわけです。次お願いします。これからお見せするのは少し、まあ、私自身が理解するために、まあ、整理しながら書いていったものなんですけども、まずこの聖書全体にはこの天地創造から、世の終わりの、まあ、福音の完成、新しい天と地の完成、まあ、そういうものが、記されている、わけです。で、最初の人間のアダム・エヴァが、まあ、堕落をいたしましたが、その時同時に元福音と呼ばれる福音が語られました。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫の間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つという、そういう創世記3章15節の御言葉があります。ここにすでに十字架の死と復活の勝利というものが暗示されています。で、実際当時の、遺骨の中には、かかとに釘が刺さっているのが見つかっておりまして、まあ、ヨハナンという人、名前まで分かっているそうですけれども、まあ、十字架形で、まあ、普通絵で見るとこう足の甲にっていうような感じですけども、かかとに釘を刺すケースもあったということであります。まあ、頭を打つというのはもうサタンに対する勝利というものを、死に対する勝利というものをここで表しているわけですね。そして、有名な詩編22編、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという箇所であるとか、まあ、イザヤ書53章の苦難のしもべ、そういう予言が、ありまして、まさにそれがイエス様の十字架を示しているものでありますし、このイザヤ書53章の後半であるとか、ホセア書には復活の予言がありまして、で、ダニエル書7章には栄光として来られるメシアが予言されております。見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないという、まあ、これが、まあ、ダニエル書の、まあ、栄光の王として来られるメシアの予言であります。次お願いします。ですから旧約時代のユダヤ人も本来はそういう、こう苦難を経て栄光に至るメシアという順番で、待ち望んでいくべきだったんですが、次お願いします。彼らもですね、また1世紀のユダヤ人も、 このダニエル書のメシアですね、こういきなりこう再臨する、王として来られる、そういうメシアを待ち望んでいたわけです。特にイエス様の時代はローマ帝国の支配下にありましたから、このダビデのような力強い王として来られて、イスラエルをローマの支配から解放する、そういう政治的なメシアが待ち望まれておりました。次お願いします。ところが、このバプテスマのヨハネから来るべきキリストとして示されていたイエス様は、このユダヤ人たちの想像とは全く異なるお方であったわけです。そこで彼らはイエス様を十字架にかけてしまうわけですが、しかしそれが実に書53章の苦難のしもべの予言を成就させてしまうということになるわけですね。で、イエス様はまずはこの苦難のしもべとして十字架を経てから復活され、雲に包まれて天に上げられるときに、今度同じありさまでまたおいでになると約束がされますけれども、そういう順番を経なければならなかったわけです。再びイエス様が来られる再臨の時には、まさにダニエル書の栄光をまとった裁き主なる王としてこの世に来られるわけですけれども、ユダヤ人たちはそのプロセスを無視して、このいきなり、さっきの言うように、いきなりこっちを、求めてしまった。そういうところの、そこがあったということなんですね。で、次お願いします。じゃあ現代はどうなんでしょうか。現代、特に日本は欧米の多くの宣教師によって福音が伝えられてきておりますので、もちろんそれだけではないですけども、かなりの部分がそういうところだと思います。で、十字架の贖いが強調されてきたというふうに思うんですね。で、次お願いします。パウロも、私はあなた方の間でイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからですと、このように第一コリントの2章2節で語っておりますし、次お願いします。十字架のことは滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力ですと、やはり第一コリントの1章8節でそのように語っています。ですから、この十字架のイエス様こそが自分の救い主であると信じて、ご聖霊によって新たに生まれていく。これが、キリスト教の背景を持つ欧米によっては、ボーンアゲイン、新生したクリスチャンと呼ばれる、そういう姿であったわけです。ここはハイ BA センターですけども、このハイ BA っていうのは、作る、ボーンアゲインなんだっていう、そういう意味ですよね。だから、新生した高校生を、目指している、そういう団体だと思うんですけども、それが、欧米では良かった。だからこそ十字架が強調されてきました。それはもちろん、当然のことです。しかし、このキリスト教の背景がない日本におきましても、実は彼らは同じように十字架を強調して語ってこられたです。しかし、この日本においては、その天地創造からキリストの再臨による完成に至る、この神である主の救いのご計画の絶対の中で十字架が語られないと、そこだけを取り出してしまうと、やはり、少し足りない部分があったんではないかなと思うんですね。次お願いします。で、つまり、この全体の歴史の中で、この私たちの罪の贖いとして十字架にかかられたイエス様を信じることで罪の許しをいただいて、そのイエス様の復活を信じることで、私たちも新しい命に復活しており、やがてこの体も新しい肉体に復活させていただけるという、そういう希望がなければいけないわけです。そして、今やこのように派遣されたキリストのしもべとして、私たちは新しい命に歩み、イエス様の復活を証ししていく、そういう存在とされているという、その神の計画の全体の中で、そういうことが語られていきます。お願いします。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命を歩むためですと、ローマ書6章4節でパウロは言っております。このように、この聖書の背景を知らない中で、イエス様の十字架だけが強調されてきた家来のある日本のキリスト教がある方は、日本のキリスト教はイエス教になっていると、そういう言い方をされている方もいらっしゃいます。キャンパスクルセードが用いております、有名な4つの法則という伝道の小冊子も、かつては 神はあなたを愛しておられ、あなたの人生に素晴らしい計画をお持ちですという、その第一法則から始めていました。これもやはり創造主である神が前提にされておりますから、まあ、欧米のそういうキリスト教背景のある国々では良かったのですが、やはりちょっと日本では そこがとっつきにくかったところがあったようですね。ですので今は、4つの法則もこの世は神様によって作られた、私たちは一人一人神様に作られたというこの前書きが書かれています。そういう天地創造の神がおられるというところから、まあ、始まるようにこうなっているんですね。でそういう日本はこの聖書的背景からやはり福音を語っていかなきゃならない、そういう状況にあろうかと思います。また戦前は再臨信仰も強調されてきました。特にまあホリネス系のメソジスト教会によってそういうことが強調されたんですが、しかしそれによって迫害を戦時中受けてしまった、まあ、それがあったんだろうと思いますが、戦後はあまりこの再臨が強調されなくなっているような感じがいたします。しかし私たちはこの旧約時代から一世紀初の最初お見せしましたユダヤ人が求めていた、直接求めた栄光の王なるキリストの再臨、それを今こそ私たちは彼ら以上に待ち望むべきなんです。当時よりもその時は確実に近づいていますから、今こそそれを強調すべきではないかと思います。でそもそもこの歴史を振り返れば、まず私たちからすればイエス様の復活が先にあるわけですね。その3日前にイエス様の十字架がありますから、まあ、それも分けることができません。十字架と復活というのはもう一つであります。ですから、まあ、時に十字架は分かるけど復活はなかなか分からない、まあ、そういう方がいらっしゃるんですけれども、それは十字架すら実は分かっていないんではないかと、まあ、そういうことになってまいります。で、まあ、私がまあこれまで洗礼を授けて、させていただきましたけれども、その中にこの復活を先に信じた方が2人実はいらっしゃる。復活が欲しいと、復活があるんなら欲しいということで先に復活を信じた方がいらっしゃるんですね。でこの方々はもう当然のように十字架を受け入れていきます。復活が分かると十字架も分かるんだと、まあ、そういうふうに実感した、例でした。ですから十字架にとどまり続けるだけですと、やはりこのような人生しか考えないようになりがちで、その先を見ていかなければならない。先に復活をこう手にしてしまいますと、まあ、十字架も当たり前のように受け入れられるような、まあ、そんな感じがします。次をお願いします。パウロ、もし死者の復活がないとしたらキリストも蘇らなかったので、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいと、私たちは全ての人の中で一番哀れなものですとさえ言っています。まあ、復活というのは確かに分かりにくいんですけれども、このリアリティを持って復活を語っていく、この復活の現実性をやはり私たちは手にしていくということが必要かなと思います。2022年の、まあ、去年ですね、2月24日、ロシアがウクライナに軍事侵攻をいたしました。ですので今日でちょうど14ヶ月が経ったということになります。まあ、今報道がどれだけされているか、分かりませんけれども、実は私のところには毎日ウクライナの宣教師からその日の宣教報告ではなくて、まあ、そういうこともあるんですが、その日の軍事戦況、その戦いの状況の様子が届いてきます。次お願いします。こんな地図がこう毎日送られてくるんですね。でこれはまあ21日の状況なんですけれども、この辺はこの赤丸はもう爆撃 の地域ですね。こちら側はもう毎日のようにこの爆撃がなされていると。で、この21日はこの青丸はですね、防空警報が出された地域なんですね。全国に防空警報が出された、まあ、その日は特にそうだったんです。だから戦争が今も起こっていると、まあ、先ほどお祈りもいただきましたけれども、これが現実なんですよね。そういう私たちからはすごく遠いところで もうなんか情報がないと起こっているのか起こっていないのか分からないような中で、実は毎日このようなことが起こっている。ですから本当に早く戦争が終わることを祈らされます。そういう状況です。また、次のお願いします。私たちの教会で実はフードパントリーといって、こう生活困難者に対する食品配布を行っています。もともと子ども食堂をしてたんですけども、ちょっとコロナで作るのができなくなって、食品を配るようになったんですが、今月からウクライナ難民の方々が5組ほどいらっしゃいました。いらっしゃっています。実は横浜、オデッサと姉妹都市関係があって、もともとウクライナの方が120人ほど住んでいらっしゃるんですけれども、さらに難民を受け入れて120人ぐらい受け入れているようで、そのうちの5組の方がいらっしゃってます。近くにこう横浜市が借り入れている UR があって、そこに住んでらっしゃるんですね。で、そういうことからも、やはり今戦争が起こっていると、こういうリアリティが感じられていますし、今こう日本が進もうとしている方向性に対しても危機感を感じます。そういうちょっと例えは悪いかもしれませんけれども、そういうキリストの復活に対してもそういうリアリティがないと、何かなかなかこう、それを語っていくってことができないのではないかというふうに思うわけです。次お願いします。 さて、前置きみたいなものが長くなりましたけど、この、イースターの日の出来事ですね、聖書を読みいただきました。これはイースターの日の出来事です。この日、悲しみに沈んでいた弟子たちのうちの2人がエルサレムから11キロほど、60スタディオンというのは11キロほど離れたエマオという村に向かっていました。次お願いします。これはロバート・ツンドという人の描かれたエマオという絵です。これは有名な、よく皆さんご覧になったと思いますけども、こういう、ちょっとのどかな感じですけども、エマオに向かう、2人の間にイエス様がおられるという、そういう絵ですね。で、この絵ではイエス様と男性2人の弟子が描かれておりますが、後にこのイエス様をこの2人はお止めしようとして、家に迎え入れて、食事を出していきますので、それが彼らの家だとすると、もしかしたら彼らは夫婦ではないかと、いうふうにも捉えられるわけですね。それはともかく、彼らはこのままエルサレムにとどまっていては危ないと思ったのかもしれません。自分の家のあるエマオに戻ろうとしてだったわけです。イエス様の弟子であるということが分かると、どんな目に遭うか分かりません。他の弟子たちも、鍵を閉めて閉じこもっているぐらいから、やはりそういう危険性、それこそそういうリアリティがあったんですね。何よりも頼りとしていたイエス様が、この十字架という、悲惨な最後を遂げられて亡くなられたわけですから、もう重罪人のかかる死刑方法です、十字架は。ですから、そうやって、亡くなった、期待をかけていた人なのに、そうやって亡くなってしまった、もう弟子たちと行動を共にする意味もないんじゃないかと思ったのかもしれません。とにかく希望を失って、2人は暗い顔をして今へ向かいます。とはいえ、この言葉少なにこう飛ば歩いてたというわけでもないんですね。これらの出来事すべてについて話し合ったり論じ合ったりしながら歩いていました。すると、この人たちのところに近づいてきて、彼らと共に歩き始めた方がいらっしゃいました。それが復活したイエス様ご自身です。しかし、2人の目は遮られていて、イエスであることが分からなかったとあります。それは後の方で出てきます。彼らが愚かで心が鈍く、預言者たちの言ったことを信じられない、そういう信仰状態だったので、心の目が閉ざされていたということになります。そしてイエス様が、この彼らが話している話題について尋ねますと、2人のうちの1人でクレオパという人が呆れたように答えていました。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけがご存じないのですか。それでもさらにイエス様が尋ねられますと、ナザレのイエス様のことですよ。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でしたが、祭司長たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。 まあ、つまりやはり彼らもどちらかといえば政治的なものとしてこのメシアを待ち望んでいたようではあります。さらにそのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちの何人かが朝早く墓に行きましたが、イエス様の体が見当たらない、そして戻ってきました。そして自分たちは御使いの幻を見た。彼らはイエス様が生きておられると告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、まあ、これはペテロとヨハネのことですね。まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでした。まあ、そのように驚きを隠せなかったわけです。しかし過去にとらわれて悲しみに沈んでいる彼らは、将来の望みでももう望みをかけていましたと、もう過去形になってしまいました。悲しみの中にある時は十字架しか見ていませんので、その苦難だけを見つめて、いて、この復活の真理には程遠いところにあったわけです。で、先ほど言いましたけど、復活が分からないと実は十字架もの贖いの真理も、分かったとは言いません。それでもその悲しんでいる人たちと共に歩まれるインマヌエルのイエス様がおられたわけです。復活のイエス様は地を通り抜けて私たち人間の存在にインマヌエルとして、神は私たちと共におられる、そう告げてくださるお方でありますから、私たちは悲しむ必要がないことができます。ところで、まあ、この復活というのは、まあ、再び生きるということですね。再び生きてですから、一度死ななければなりません。復活するには一度死ななければなりません。一度死んだ人間が新しく生き始める。それが復活であります。死というものは私たちにとっては確かに絶望でありますけど、復活というのは私たちが絶望しているそのところから、神である主の歩みが始まるという、その不思議な出来事です。絶望の中で、イエス様が死の墓を空にされ、そして復活されたことを覚えて立ち上がることができます。イエス様は皆さんのためにも死なれました。そこから皆さんの道も始まっていきます。次お願いします。パウロは、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと、ガラテヤ書の2章19、20で言っております。これがキリストにある命と死の現実というものであります。次お願いします。イエス様も、一粒の麦は地に死ななければ一粒のままです。しかし、死ぬなら豊かな実を結びますと、ヨハネの12章24節そうおっしゃっておりました。ところが人間はこの命から逃げていく存在です。それは神である主からの逃走とも言えます。あの預言者ヨナもそうでした。イエス様の例え話にある放蕩息子もそうでしたし、ペテロ自身もそうでした。主の前から逃げていったのです。しかし、主の前から逃げおおせる人は誰もいません。生きておられる神である主、蘇られたイエス様の前から逃げおせる人は誰一人いないのです。このエマオに逃げていく二人も暗い顔をして、ですが立ち止まざるを得ませんでした。しかし、そこに、彼らと共に歩む、逃げていく彼らと共に歩むお方がおられたわけです。その方は聖書を解き明かされるより先に悲しむ人と共に歩んでくださる。インマヌエル、神が私たちと共におられる、そういうお方であります。それが復活の主ということになります。しかも、まあ、ご存知のように、イエス様の復活は蘇生ではないわけです。ラザロはイエス様が十字架にかかる直前によみがえらされましたけれども、まあ、ラザロの復活と通常言いますけれども、ラザロの復活はいわゆる蘇生ですね。彼は再び寿命が来たときには死を迎えていったはずです。しかし、あなた方はどうして生きている方を神殿の中に探すのですかと、天の御使いがイエス様の墓に来た女性たちに言いましたけれども、イエス様の復活というのは、死を超えたものです。新しい命です。新しい肉体の永遠の命への復活です。死の向こう側の命、それがやってきた。まあ、そういう感じですね。次お願いします。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。 こう言われる、この新しい地、ここに私たちの希望があります。このエマを行く2人は、イエス様の復活について女性たちから聞いていたわけです。まあ、遺体がなかったということですけれども、それは聞いていました。そして彼女たちが御使いの幻を見て、彼らがイエス様が生きておられると告げたというのですと言っていますが、どうも半信半疑だったようです。するとイエス様が言われました。ああ、愚かな者たち、心が鈍くて、預言者たちの言ったことすべてを信じられない者たち、だからイエス様は分からなかったんです。キリストは必ずそのような苦しみを受け、それからその栄光に入ったのではありませんか。それからイエス様はモーセやすべての預言者たちから始めて、ご自分について、つまり旧約聖書全体に書いてあることを彼らに伝えられました。復活のイエス様は、神の新しい現実を知らない愚かさの中にいる弟子たちに、ご自分について、この旧約聖書に全体に書いてある真理を解き明かされたわけです。そしてキリストは苦しみを受け、3日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられるんだと、こうおっしゃいました。まあ、それでも彼らの心がまだ鈍かったようでありまして、イエス様はもう彼らと別れてなおも先まで行こうとされたんですが、しかし彼らが強くイエス様を引き止めて一緒に泊まるように進みましたので、イエス様も彼らと共に泊まるために中に入られました。そして食卓に疲れてパンを取って神を褒めたて裂いて彼らに渡されますと、彼らの目が開かれイエス様だと分かります。まあ、途端にイエス様の姿が見えなくなった。まあ、この時イエス様は、まあ、彼らにとってはお客さんとしてお呼びしたんですが、まさに主人のようにパンを取って裂いて彼らに渡していく、そういう振る舞いをなされました。そのようにイエス様は私たちにとってはお客様ではなく主人であります。主であります。私たちはこの主であるお方を文字通り主としてお迎えしていくときに、イエス様はまさに私たちの主となられ、つまり私たちはしもべとなることです。そのときに私たちの目が開かれていきます。すると二人は話し合って、一日お話しくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないかと、こう言い合いました。そして彼らは直ちに立ち上がり、今見え出してきたエルサレムに戻り、11人と仲間たちにこの話をしたのです。そしてその場に再びイエス様が現れてくださるわけで、まあ、これは読まなかったところですけども、そこの復活のイエス様がもう一度彼らに現れて、ご自身の十字架と復活による罪の許しを得させる悔い改めの世界宣教というものについて、エルサレムから開始したあなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまで都に留まっていなさいと言われて、天に挙げられてきました。復活のイエス様、何度か弟子たちに現れて必ず派遣をされるんです。弟子たちを世に派遣していく、それが復活のイエス様の お働きでした。そして次お願いします。そして彼らはイエス様を礼拝したときに大きな喜びとともにエルサレムに帰り、いつも宮にいて神を讃えていた。この悲しみで始まったこの2人の人生でありましたけれども、喜びと賛美で終わっています。このイエス様においては、ですから死が終わりではない、新しい始まりなんです。もし全てが死で終わり、滅んでしまうとしたら、私たちの生はどんな意味があるんでしょうか。もし第三次世界大戦が例えば起こって、世界が終わってしまい、この世が消滅するとしたら、次は必ず核戦争になると言われますから、消滅するとしたら、この世界の存在意義は何だったんでしょうか。しかし、この復活という真理に歩むならば、私たちの生の意味とか、この世界の存在の根拠というものが分かってきます。私たちの栄光の体の復活、この新しい天と地の到来、そういうものが、イエス様の復活があるからこそ待ち望まれるわけです。この復活の喜びに私たちも生かされて、 このイエス様の復活を証しする証人としてこのように使わされていきたいと、そのように願わされます。お祈りを捧げます。天のお父様、皆を賛美いたします。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。私たちも十字架のイエス様以上に、この復活のイエス様に目を留めて、勝ち得てあまりある復活の恵みに生かされるものでありますように願います。どうかご聖霊がここに集いまして、それを一人に豊かに満ちてくださり、イエス様の復活の勝利に預からせてくださり、インマヌエルの死とともに福音を世に述べ伝え、で完成されている天の御国を目指して歩ませてくださいますようにお願いをいたします。私たちの救い主、復活の主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。